桂田明香のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田からおはよう市原、2月25日2月最後の放送ですね、うん。まあ、今月はいつものメンバーに加えまして、うん、北さんが一月お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。まあエッチな話はなしにして、
はい、
まあしたいでしょうけどもね、また別の機会に、はい、お呼びいたしますので、その次お願いいたしますが、ですね、まあ積もる話がいろいろあるんで、うん、まあとっとと行きたいんですよ、うん。ですので最初曲の紹介なんですが、あの先週冬になると聞きたい曲ということで冬のファンタジーご紹介しましたが、うん、これもやはり僕の世代だと冬になると聞きたくなるんですよ。広瀬香美さんご存知ですよね、当然、うん、これね、ロマンスの神様というと、うん、もう本当にあの僕の中ではあのスキーのアルペン、
うん、そうです
ね、もう私をスキーに連れてって、うん、実はこの頃ねスキーブームだったんですよ、
うん、
ご存知ない、うん、まあ外部さん世代はね、うん、まあ子供だったと思うから、うん、ピンとこないだろうけど、実はこの頃に、うん、ガーラ湯沢だとか、うん、ね、ああいったとかをね、例えば石井中スキー場だとか、うん、浦佐のスキー場だとか、うん、ああいった新潟県とか群馬県のスキー場が大変なブームになって、
うんうん、なんか雑誌があったの覚えてます
よ。覚えてる。時
期になってこう分厚いゲレンデの、
そうそうそうそうそうそうそう、
紹介の、
これでみんなさ高いねスキー屋に見つつね、この頃日本まだ金あったから、
うん、
ロマンスの神様93年だからもうちょうどバブル、バブルもバブルブブブブって感じのところで、この頃あの藤子夫人が、うん、越後湯沢でマンション騙されて買いました、今でも所有してます。売れないって言ってたんで、要はね買った時はねすごい金だったらしいですよ、
うん、
だからだってあの辺のマンションで1億普通だったんですよ。で温泉がついてて、うん、でスキーもできるってんで、おかみさんがポケットマネーで買ったわけよ、藤子夫人が、ね、師匠に内緒で、ポケットマネーで買って最初のうちは喜んで、うん、あんたたちも来ていいわよって言ってたんだけど、うん、お今じゃもうねどうしようもないわやんなとこっつって、うん、
別にあの転売目的じゃなくて、
そう自分がリゾートで、
へー、
要は冬はスキーできる、
で温泉も
ちょうどその子供とか孫とか、ね、で夏は夏であそこ高原だから、ね、避暑地にも使えると、で最初のね 2,3 年だね
2,3 年は行ってた
と、であとはもうね越後湯沢のね絵の字も聞かなくなったね、
飽きちゃうよね同じとこでね、
もうとにかくね石だけで大変だっつったわ。
ああそうか、
でも売れるに売れないと、だって1億出したかったもん。だからまあそういうあれでも未だに仕方なく持ってる人って多いんだろ
う
ね、
うん、
でそういった時代を思い浮かせる思い浮かばせる歌でございます。
なるほど。
まず今日の1曲目、広瀬香美さん、ロマンスの神様です、どうぞ。
桂歌うかのおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばぐるみ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
初対面の男の人って年齢住所趣味に職業さりげなくチェックしなくちゃ待っていました。合格ラ
インお米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形富山長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、折り合い、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番市原うまいもろ会加盟店そばグルメ北駒。
さて、
うん、
まあ、我々ね、番組やるにあたってはタイムシートというのが手渡されるんですよ、うん、まあ、大体ね、このような流れで言ってください、はい、で、何かネタになるかもしれないということで、このプロデューサーがね、うん、この日はこういうことがありましたっていうのをメモしてくれるんですよ、うんうん、
はい、
で、そういうネタ使ったり使わなかったりするんですが、今日見てホッと思ったのが、はい、昭和44年、
はい、
1969年、50年以上前ですね、
うんうん、
夕刊富士がこの日創刊されたという
、うん、あ、そうですか、
まあ、相当の先生代だともう夕刊誌って何のこっちゃなんですが、
そうです、
ね、我々若い頃というのは夕刊誌はよく読んでましたよね。
うん、
あ、まあまあマスター店やってたからですか、
うんうん、
僕なんか要はその普段電車に乗って寄せ通ってるわけですよ、
うんうん、
で当時はまだね携帯電話、うん、まあ90年代ですよ、
うん、
携帯電話がこれから普及するって時代だったんで、うん、世の中のサラリーマンのおじさんたちというのは仕事が終わると夕刊富士か日刊現代、
うんうん、
でプロレスとか風俗好きな人はトースポっていうね、
うん、
必ず見たらどっちかを駅で買っておくわけですよ。
夕刊富士は CM でもよくやってたよね。
やってたでしょ、
うん、
ね、
うん、
で夕刊富士は割と保守で、日刊現代がどっちかっていうとまあまあちょっと政府批判、
うん、
でトースポっていうのは、UFO とかとんでも情報、うん、
宇宙人
とにかくトースポで正しいのは日付だけだって言われてたなるほどなと思ったよ。
終わりで、
うん、
その日の、
そうそう、情報がね、
午前中に起きた情報が、
う
ん、
そうそうそうそう、
で速報で見られる
っていう、でみんな必ず買うわけですよ、
うん、
で僕はね割と夕刊富士買ってたんですよ、
うん、
でその読み終わるとまあ例えば 浅草演芸ホールの帰りだよ、
うん、
そうすると上野駅で乗り換えになるんですよ、
うん、
ね、銀座線乗ってで上野駅のそのキオスクで、うん、今もニューデイズだけど当時はキオスクだよ、
うん、
そこで夕刊富士買って、うん、それで読む、それで池袋を着くまでに終わるわけよ、
うん、
そうするともう網棚置いてきちゃうね、当時
だいたいそうだよね、あ、置いてあったよね、漫画本とか。
池袋で僕西武池袋線に乗り換えるんですよ、いや大泉学園に住んでたから、
うん、
そうすると電車乗ると今度は誰かが読んだ日刊現代が置いてあったりする からこれを読んで、それで終わるとまた網棚戻して、うん、でそういうリサイクルしてたよね、
うん、
で必ずね毎日何かを買ってた、
うん、
なんかこういうの見て懐かしいなと思って、でね、夕刊富士ってね日刊現代もそうだったんだけど結構ね演芸情報も載せてくれてたのよ、うん、演芸班の人なんかもいて、
うん、
で僕は当時ね90年代の半ばですよ、
うん、
そういうねガジェットの最先端行ってたんですよ当時僕は、
うんうん、
まだみんながそんなに持ってない携帯電話、
うん、
ね、ネットやったことない連中の中で ほぼ唯一やってたのが僕みたいな感じで、
うん、
なんで結構ね富士山の記者とか、うん、日刊現代の記者さんがね僕にいろいろ話聞きに来たりして、ね、
うん、
演芸情報の、
うん、
でその見返りで、うん、当時ね寄せコラムってのがあったんですよ、うん、要は今注目の寄せ芸人この人、
うん、
で要はバーターですよ、
うんうん、
取材料とかで出るわけじゃないんだけど、うん、バーターで宇多川くんこの間のちょっとね寄せの書評載せといたいみたいな感じ でそういうウィンウィンの関係だったんですよね、うん、当時はね、
うん、
何回か乗って、
うん、
でそれ見て当然来る人もいれば、
うん、
あと必ず芸人がみんな必ずどれかしら買ってっから、
うん、
あ宇多川くん見たよみたいな、うん、結構そういうの多くて、
うん、
この時代は結構俺はそういった情報誌うまく使われてましたね、
うん、すごいな。
いやでも結構仕事になったよそれで、
うん、
要は当時はまだネットが普及してないから、
うんうん、
新聞とか雑誌とか、うん、北さんみたいに5万円払うんじゃなくて、
あ、
ねね、当時はそういうの載ってるだけで、あ、なんかこの人は売れっ子みたいなあったんで、
その時は2つ目ぐらい、
2つ目だから僕2つ目の中じゃあ、まあ、当時相当仕事あった方だったね、
あ、
まあ、やっぱりね何かに長けてるっていうのは、
まあそうだね、
役に立つんだってことでね、
うんうんうん、
でさっきね、あの本番前に堀越くんとちょっとそういう話して思い出したんですけど、ゆうか富士なんかあれだぜ、うん、俺ね当時ね唯一と言っていいくらいのね話かなアニオタだったんで、うん、アニメがちょうどね社会的に認知され始めたことだったんですよ、うん、で注目のアニメがあると僕のとこ取材来てた、うん、要はいろんな業界の人も見てますってことで、寄席演芸会は宇多垣くんだっていう、
ね、あアニメの
そうそうそうそうそうそう、今はねアニオタ売りにしてる話家いっぱいいるんで、うん、そういうのは若い連中に言ってるんだけど、90年代から2000年代前半は、うん、まあ僕だけだったんだよ、随分、うん、仕事来たよ、う
ん、だから憧れの女優さんに合わせていただいたりとか、
いいな、
主催の時にあのやり取りしてて、気使ってくれるんですよ、対談、
う
ん、
そうそうそうそう、
誰がいい、この方がいいですって分かるか、
うん、いいな、
そう、うん、一緒にこうやって写真撮
る、まあ昔の話だけどね、
いま、うん、だに事務所飾ったりもする、
だからね、知らないアニメがあってもね、うん、まあ知ってるって言わなきゃいけなかったから、うん、まあ随分アニメとか勉強したよね当時ね。あれ前に進撃の巨人の話しなかったっけ？
いや知らないです
ね。あの要は、うん、進撃の巨人がアニメになるって時ですよ、うん、で、夕刊富士のつながりだから、うん、産経新聞から仕事来たのよ、
あ富士産経だから、
うん、富士産経ね、で産経新聞の演芸担当の人が、うん、あ宇多垣くんだからさ、うん、進撃の巨人知ってるよねって、うん、何のことか分かんないわけよ、うん、いやもう進撃の巨人当然ですよ、やっぱりね
言っちゃった、
うん、ちょっと今度話聞かせてほしいんだけどつって、はい、あいつ行っかって、で産経新聞の本社呼ばれて、うん、それでインタビュー受けて、うん、それでその要は進撃の巨人がアニメ化されるにあたって、うん、ね、各界からこのような称賛の声が上がってますって、うん、で、もう進撃の巨人ってなんだか分からなかったのよ、うん、で、最初進撃っていうからお芝居の進撃だと思ってたのよ、だから進撃の巨人、あ、ガラスの仮面みたいなやつかで、当時もうネットカフェがあったから、うん、行ったらさ、全然違ってて、うん、一晩で全部読んで、
いや危なかったね、
うん、あれでもうね語った語った、いや褒められたよ、さすが師匠って言われたそれ進撃の巨人ね一番最初にアメリカだった時だよ、でもねそれで俺結構進撃の巨人ずっとハマってました、
面白かったよね、
面白かった面白かった、最終回どうだと思ったけどもさ、東京リベンジャーズの最終回もひどかったけども、あ進撃の巨人の最終回もおいちょっと来らねえだろうと思ったよな、まあ、ゆうかの9時の話は置いときまして、はいはい、ね、はい、あそうか、これ堀越くんに言われたからこういう話だったんだよな、はい、あの、マスターなんかは、うん、そういったね、そのあんま電車での通勤通学の経験ないと思うんだけども、うん、こういうの読んでました、
あの、読んでなかった、
あそう、
ゆうかの富士とかは、うん、だからそれこそ電車に乗ってどっかに行くとかっていうのが日常じゃなかったからね、
もうあれだ、とにかく高校生までも例えばチャリとかで行ける、
あそうそうそうそう、とあの隣駅だから、
ご家だからで社会人だったら車だ、
そうだね、あの車だね、
うん、じゃあもう本当にないよね、
夕刊の時には仕事だから、
あそうだ
そう
だ、
板前さんだから、そうそうそうそう、だから
全く、逆にそういう経験がない、
だからあのエロトピアとか、
あ
そういうのは、はいはい、
あの 店に置いてあるからでしょ、
店にじゃなくてあの電車で通った時にはそういうのは置いてあったのは、
千葉はエロトピアなんだ、
そうだね、そのぐらいしかイメージがないな、
だからね僕なんかがっつり、うん、要はサラリーマンと一緒で、うん、もう今と違ってあの芸人の数が少ないから、うん、自分が休むって言わない限りほぼ毎日寄せ行ってたのよ、だサラリーマンと一緒よ、でも定期買ってたもん、でとにかく昼からだから朝刊は買わないわけよ、はい、だからあのスポーツ新聞、日刊スポーツとか、うん、そういうのよく買って、うん、それで寄席行って夕方終わるじゃん、はい、それで夕刊富士、うん、で当時はあのラジオ持ってたんだよ、巨人戦
でしょ、
うん、だって当時は、うん、要はネットがないから、うんうんうん、サラリーマンみんなあの要は携帯のラジオ持って耳に挟んで野球中継聞いてたんだよ、うん、巨人戦、
はい、
それであの西武戦入ると、うん、今度はナックファイブが入るのよ、
もう
よで、うん、FM で西武戦の中継やってたんだよ当時、うん、知らないでしょ、
知らない、僕あの香川県
でしょあの当時の東京はどうだったかというと、ね、 基本、うん、あの日本放送とか、うん、TBS ラジオは巨人戦、うん、文化放送はライオンズナイター、うん、だから当時は巨人とライオンズなのよ東京は、うんうん、でね巨人戦が中心になると裏送りで例えばビジターのヤクルト戦、うんはいうんうんでそれでラジオ日本、うん、横浜だから、うん、例えばベイスターズ戦とか、うん、そういうのが中心で、うん、あのだからサラリーマンみんなラジオ持ってた、うん、で僕も持ってた、うん、それで聞いてたもん、うんうん、で大阪だから違うでしょ、うん、事情は
やっぱ阪神戦ですよ
ねですよね、
うん、あ夕刊フジはそんな僕は見なかったですけど、
ま
あ、
で電車で通ってました
いやいやもう電車ないんですよあーあるもあるんですけど、うん、使わないですね。もう車社会です。
やっぱり車か。
はい。車社会、ね。香川は車社会ですね。もう本当学生のためにあるんじゃないかなって感じですね。電車は。
ああ、うん。そうか。
そんなイメージですね。
してみると寄せの楽屋って会社と似てるな。要はそのね必ず寄せに行くと今はもうないんだけど、うん、寄せ行くと必ず。昼席はスポーツ新聞、うん、夜席はその夕刊フジとか日刊現代、うん、あと曜日によって雑誌、うんうん、火曜日になると朝日芸能、で木曜日になると週刊文春とか、うん、週刊新潮とか、うんあと曜日によってあと水曜日にアイラがあったりとかね、うん、だから毎日ね読めるのよ、うん、もう床屋みたいに、うんうんうん、みんなそれでね出番までの時間潰してたって記憶があるね、うん昔のことを思い出す ね, ね, ね、はい、すいません僕一人で喋ってていい、はい、ここで一旦コマーシ
ャル。いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、縦には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
ああはい。
タパス&デリ
もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形富山長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、おとったにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもおとっつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
おとっつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでおとっつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
すいません、今日は自分語りになってます。
いえいえいえ、
あのコマーシャルの間にね、あの堀越くんの親父さんが巨人ファンで、当時巨人負けると機嫌悪かったって話してたんですよ。90年代の寄席の楽屋も全く一緒でね、あの巨人ファンが多かった、今ね楽屋でね野球の話ってまあ出ない。
あ、
まあまあ野球見る人口も減ったんだけど、今ねあのどのチームも均等に人気があるじゃないですか、で千葉だとロッテだとかね。だか当時はね巨人ファンがいっぱいいて、あのねとにかく野球の途中経過知らなくても、楽屋入りする師匠の顔を見ると巨人勝ってるかどうか分かるんで、一番分かりやすかったのが小龍師匠。
小龍師匠。
まあ今ねちょっともう病気で引退したんだけども、あのねめちゃくちゃ巨人ファンで、で小龍師匠って方もね、もう毎日寄席来てて、大体出番は夜席なんですよ。
大好き小龍師匠。
で小龍師匠っていうのは本当に酒が好きだから、出番終わった後飲みに行くって都合があるんで、自分の希望でほぼほぼ夜席なんですよ。
なるほど。
で夜席がいるじゃないですか。で僕若手だから、まあでも温もまあすぐ帰らないで先輩の話聞いたりしてるんですよ。そうすると小龍師匠がニコニコして入ってくると巨人が勝ってるわけですよ。それでブスッとしてるとね、あ負けてるなって。あれ小龍師匠だね、
気流しで
気流しで、ほんでなくても普段さ怖いんだからさ、見た目が
色付き眼鏡で
なんかヤクザの、
そう、あれ前話しなかった小龍師匠なんです
よ。よく知ってる、
したでしょ。
いや、
あ聞いてない。
いや分かんないですね。
あのね西川口なんですよ住んでるのが、であの小龍師匠って人はね、その要はネタ数が豊富で、当然話もうまい、だから若手がしょっちゅう稽古に行くわけですよ、で小龍師匠って今も言ったように基本夜席なんですよ、あこうそうこの師匠ね、もう粋な師匠なんですよ、で昼間稽古来てくれって言われて、で西川口の駅前を降りると、今はもうないんだけど、ソープ街なのよ、そこを通っていくわけよ、近道として、ソープ街通らなかったら遠回りになるから、だからあのソープ街通ってきてくれって言って、最初のうちはさ嫌だったよ、あのまだ二十歳ぐらいの若造がだよ、なんかねビグビグしながらあそこ通ると、もう客引きだ、あんちゃんあんちゃんみたいな声かけないわけじゃん、当時はもうね今と違って客引きもしつこい時代だから、
そうだよ、
それ怯えながら行く、で小龍師匠ちつくわけだよ、そうするともう疲れ切ってるからさ、お大変だなみたいな、まあ分かってるわけだよ、どうせ声かけられたんだろうみたいな、でまあ小龍師匠のところで稽古してもらいます、で行くとさもうこれ決まりなんだけど、あの蕎麦屋に出前取ってくれるのよ、やっぱ粋だよね、こうね、こう蕎麦食ってさ、それで小龍師匠が寄席に出かける時間までいるわけよ、そうすると当然さお前暇か、あもう暇だよ、じゃあカバン持ちでついてこいって言うわけよ、それは当たり前じゃない、ついていくのはさ、で小龍師匠 こう普段から着物だよ、うん、ハッて着てさでグラサンスッとしてさ、うん、こうね手ぶらで歩くわけだよでその後からさこう若造が小立師匠のカバン持って歩くわけだ、うん、でソープ街通るとさ、うん、もうソープの客引きのあんちゃんたちが直立のでおろそーすおろそーすおろそーすなんだと思ったよ
すごいな
要はおうおうそういう人と登れてるわけよで、これが小立師匠に聞いたのよ師匠、この方たちはって言ったらいやなんだかわかんないけど声かけてくれたよってで、小立師匠はもうね、半分もう分かってるからお、頑張ってるかあんちゃんなって言ったらあいっ
すあいっすね、なんか、
まあ、どう見ても親分なんだよで、さあまあそういう風にして、まあ、浅草演芸ホールとか新宿水広亭とかカバン持ってついてくっていうね、うんうんうん、でしょっちゅう稽古通ってる、うん、そうするとさあんちゃんは俺の顔覚えるんだよ、うん、そうするとさ、うん、おっす
親分の子分で
そうそうそうそう
師匠も箔がありますからね
あれはねちょっと嫌だったね、うん、今はもうね川口のあの辺はもうソープ街とかないし、うん、で当時はねちょっと危ない、うんピンサロみたいな ああいうね怪しい店もいっぱいあったら今はもうね健全な街になって、小立師匠も病気で引退状態だからさ、うん、まあまあ当時は本当にね、うん、小立師匠と歩くと、うん、西川口とあと浅草もそうだったな、うん、浅草で寄席の出番かぶるじゃない、うん、そうするとやっぱ面倒見一緒なんだよ、うん、でね天ぷらとそばが好きだった、はい、だからどっか飯食いに行こうとか誘ってくれるとそば、うん、屋か天ぷらなんだよ、うんね、で田中君は若いんだから食えみたいな感じ、うんうん、よくてと小立師匠は飲んでるわけでこうやって、うん、で粋なんで蕎麦屋でねこうやってこうやってね、うん、俺はいいんだみたいな感じで、うん、ね、うん、ねこうね板坂なんかでこうやって、ねうん、お前好きなもん食えみたいな感じで、うん、それでさあの一緒に店出るとさやっぱその辺のさそういうちょっとそういうあんちゃんがやっぱみんな挨拶してくるわけだよ、うん、だからどこ行ってもそういう風に
でだんだん気分良くなってくるんでしょ
じゃないの？
いやじゃなくてい
や俺は逆にビクビクしてたよだって俺肩気じゃん
でも慣れるよ
そう、う
ん、だ俺もほらあの、まあまあ、板前の修行の時の境長だったから、ね、最初はねやっぱ客引きがひどくてね、うん、もうビビりまくるよ
でまだねそれこそ学校出たての若造だもんね
そうそうそうまだ二十歳になってないからさ、うん、でそのうちにやっぱり毎日通るから顔見知りじゃん、うん、であここ あの居酒屋のさあの見習いだとかってなるとさ、うん、結構おうやってっかとか、うん、今度は飲み行くからよいやしって感じでね、
うん、やっぱりそうなるよね
なってくる、う
んうん、僕もそう地道の界隈でお客さんがいっぱいあるんでもうほとんどどっかの店の人だろうと思われるんですよね、うん、だから
そうだな、金髪だし、う
ん、一緒に師匠と友達の結婚式の帰りですか、うん、あれしたらもう立っておはようございますおはようございます、うん、って
まあ挨拶はな、うん、あれだから、
うん、まあお前何したの何もしてないですよ
俺は仇だからとだから俺余計ねそういうのあるから仇に見せなきゃっていうのはあるんだよねあまあ、ただやっぱ片桐には見えないらしいな。
うん。深子がね。
あるのかね。
いやいや、 やっぱちょっと突き聞いた声でゾッて
言われた。いや、前これ前に言ったことあるけど、うん、あの銭湯で敵屋のあんちゃんに声かけられた話とかも。どうもやっぱ組織系に見えるらしいんだけど、うん、いや片桐ですんで。北さんないのそういうの。
俺ですか。うん、俺そっちの方には見えられたことないですね。あでもね。気の弱い清原ってよく言われます
いやちょっとよくわかんない例えだなな
んかちょっとなんか清原っぽいなんかオラオラ行きそうなんだけど、うん、すごい気が弱いんだなって感じで、うん、よく言われてます
それダメどうだい気の弱い清原って言われて嬉しい
いや何も嬉しくないですね、
う
ん、
あそうだおなんですか一応お姉ちゃんにも聞きましょう、
はい、
なんか飲み屋のママに間違えられた以外であ
ーでもなんかそれっぽいやつがあって
La 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 la
しくお願いしますって言われて、なんだろうと思ったら、あそこどこどこのママさんですよねって言われて、いや違います違いますって全然ペイペイですよみたいなっていうのは本当にありました。結構
なんか自分で店をね、なんかやろうとかって、はい、そういうのはなかった。スナックとかそういうの、
あーやりたいなと思って、
ちょっ
と
で好きなだけ酒飲める、
そうなんです、そこなんですよね、うん、と思ったんですけど、ちょっと経済力とかはないなと思ったので、頭を使うの難しい。
いや誰か、
そうだよ、
スポンサーかなんか、
パトロンかなんか使うんだよ。
今だったら北さん5万円出してくれる。
大丈夫だと思う。
北さん、いやいや、お願いできますか。
いやいや、じゃあうちの、
空海の隣に、
あのうちのさ空き店舗を北さんが借りて、あなたがママやればいい。
なるほどなるほど、あ、よろしくお願いします。
いやいやいや、もっと可愛い子です。
ひどい。
いや、従業員を可愛い子にすればいい。
そうですね、
そう、
それも北さんに選んでいただければ。
若い子がいい。
ありがとうございます。
まあまあまあ、みんなね、あの一度はそういう目にあったことがあるということですよね。あの逆にね、北さんにも一つ伺いたいんですけど、はい、海外での経験も長いでしょ、
はい、
だ海外でもって、その気の気弱い、息の弱い清原じゃないけど、なんかどんな風に見られてたんですか。向こうで働いた経験長いじゃないですか、
北さん、はいはい、
どんな風に北さん見られてました。例えば向こうでの扱いだとか。
いや、やっぱりね、なんか、いや俺は普通にやってるんですけど、うん、日本人は真面目だなっていうイメージは あるんじゃないですかね、うん、真面目で働くとか、うんうん、なんか悪いことはしないっていう感じのイメージが、うん、まあイメージ的に、まあそんな感じですね。まあ俺のお土産屋で僕は働いてた時あったんですけど。
どこの国？
あ、オーストラリアで。
今度オーストラリアね。
その時でもやっぱり来る店一店舗一店舗任されているところの、あのマネージャーがあって、僕それにあのついてたんですけど、あの僕が朝来た何時に集合って時に、うちのマネージャーは俺より遅く来るとか、まあ、それはまあ社長自体もまず遅く来るもあるんですけど、まあ、そんなに時間を気にしてないような店もたくさんあった。日本人経営の店だったらやっぱりちゃんと何時に言うか厳しいところあったけど、ちょっとだらしなさがちょっとなんか見えたところがありました
ね。うん、きちんと時間を守るのは日本人とドイツ人だっつってたよな。
でもね、俺海外行ってて、うん、やっぱりバックパッカーで泊まるじゃないですか、うん、そしたら多国籍じゃないですか、うん、で一番最初に話しかけてくるのはドイツ人、次イタリア人。
ああ、いやいや、
これ不思議。
なんでドイツ人なんだろうな。
ドイツ人、やっぱりなんかでも繊細さゆがもあり、近いもあります
ね。ああ、そっか、うん、お互い敗戦国で、
うん、うん、そうそう、
いや、
う
ん、あのみんなそう言うんだよ、うん、なんかね、かつては同盟国だとか、うん、お互い敗戦国だって言うんだけども、うん、実はドイツは思ったほど親日ではないんだよ。
でも、やっぱり向こうはなんか昔戦争したよねって語ってきますよ。
うん、だってそれは俺らイタリアとも仲間だったじゃん、
う
ん、そんなこと言ったら、
うんうん、そう、イタリア人も英語できます。
ね、そういう時ってさ、大体、うん、英語でみんなコミュニケーションとかじゃないと無理だもんな、うんうん、
だってドイツ語なんか俺一個も分かんない、うん、
あとイタリア語だってな。
そうね、ドイツ母国語は持ってる人たちの英語っていうのは僕が使う英語と似てる。
そう、喋、うん、りやすいよね。
そうね、単語、うん、単語会話みたいな。
で、そう、で難しいさ、あの、そうそう、うん、何、あの言い回しとかしなくていいからさ、
うん、あとさ、僕ね意外だったのがさ、はい、あのイングランドね、
はいはい、
イギリス人の英語って聞き取りやすいんだよね。
ああ、そう思
います。あのさ、どうしても俺らはアメリカの属国だから、うん、アメリカの英語が標準じゃない、
うん、
日本人の格好したら、うん、でも英語の発祥ってイギリスなんだよね、うん、イングランドなんだよね、うん、
はい、
でイングランドっていうかイギリスっていうのは、うん、ほぼ要は発音記号通りだから、うん、すごく聞き取りやすいのよ、
うん、
だからイギリス人からするとアメリカの英語なんてのはもう鉛だらけでひどいっつうのよ、
うんうん、
要は巻き舌で、
うんうん、
で、はい、要はいろんな国の連中が集まって英語喋ってるからやっぱり言葉がおかしくなっちゃうんだろうね、
うん、
やっぱりね、うん、英語を勉強するんだったらクイーンズイングリッシュで覚えた方がいいよって言われたよね、うん、だからイギリス人と俺ら別、うん、俺別にそんな英語得意じゃないけども、うん、アメリカ人と喋ってるとさっぱりわかんないけど、うん、イギリス人のがまだわかる、うん、聞き取りやすいから、
うん、あのね、イギリス人でも本当に聞き取りやすい人と、うん、あとバーやってる時にさ、うん、船乗りでイギリスのやつが来て、うん、あの普段一緒に話してるやつは聞き取りやすいんだよ、うん、それが仲間連れてきたの、
うん、
それが
イギリスの どこそこってえらい田舎のやつで、それが話すと何にも分かんない。
あ、それはあのさ、あのハリーポッターのでしょ、はい、あれ舞台がスコットランドなのよ、うん、でハグリッドって出てきたじゃない、
うん、あ、はいはいはい、
で日本人、俺らは映画見るときは字幕だから、うん、何にも違和感ないんだけど、うん、あれハグリッドはスコットランドなまりの英語で喋ってるから、ね、ああ、
そうすると全然分かんないで、あの話したことをこっちのイギリス人に言って俺の方に、
なんじゃないの、うん、スコットランドとかウェールズとかそういうところなんじゃないの、
なのかもしれない。本当にね全然わかんない。だから本当英語、あのイギリス人同士で通訳してくれた
んだ、うん、だってあとあそこは階級社会だから、あ、あの要はアッパークラス、ミドルクラス、ボトムクラス、階級別によって英語を使い方違うから、うん、だからあの、ね、あまり個人の名前出しちゃいけないんだけど、
う
ん、ベッカムはそれで苦労したらしいね。
あ、そうですか。
要は下層民だから、うん、上流階級の人とは使う言葉が違う、うん、まあつまりあれだ、あの要は日本で言うと、うん、それこそもう上流階級の人と、うん、江戸っ子が喋ってるような感じなんじゃないのかな、うん、山の手言葉と下町言葉みたいな感じで。だからイギリス人ってその階級が分かるんだってね、喋ってる言葉で、うん、で、ね、日本と違って一切交わらないんだって、
う
ん、
あ、そうです。
日本の場合だと学校行くと公立学校の場合、うんうん、金持ちもいれば貧乏人もいる、うん、で混ざるけど、イギリスは絶対それがないんだって、うん、では下層民が集まる公立学校はもうそれしか行かない、うん、でミドルクラスはミドルクラスが集まるとこしか行かない、うん、でアッパークラスっていうのはもう本当にそういうとこしか行かない。だから絶対階級が交わらないから、うん、そのバーとかも違うわけよ、うん、
あ、
クラス別によって要は下層民が行く飲み屋、リトルクラスが行く飲み屋、それであのハイクラス、アッパークラスの人たちが行くところって全部分かれてる、うん、だからそのイギリスは本当に完璧に階級社会、
うん、でもやっぱりイギリスはやっぱりイギリスって感じしますよね。どこの国に対しての人たちが、集まってやっぱりイギリス人がやっぱリーダーと思いますね。
うん、
話して
だってそれはかつての大英帝国だ
もん、ね、ってことなんだね。
そう、もういろんな多国籍があったら仕切り出すのはイギリス人ですよ、うん、あれはもう見ててやっぱり
で お国の違いでさ、バーやってて、うん、でバイトの女の子がバーテンダーが、うん、今日暇だからちょっと表のね、うん、庭の、ちょっと植木を手入れしてくれって、うん、したらよく来る仲間のフランス人に、うん、ちょっと拾おうとかつって、うん、まあ、なんで女の子にこんな仕事させるんだ、うん、この子はバーテンダーだぞって言ってさ、うん、いやだから暇だから店の掃除、そうじゃなくて、うん、この子はバーテンダーだからバーの仕事をしなくちゃいけない、なんでこの子にこんなことさせるんだとかって、うん、お前話違うぞと、うん、ちゃんと時給払ってんだからどんな仕事でもさせんだとか
つ
って、
それは日本人の感覚だ、
うん、やたら剣幕なの、
ね、北さんは多分ね分かると思うけど、うん、欧米ってさ、うん、ゴミだらけじゃん街、
ゴミだらけ、はい、
うん、で平気で捨てるじゃん、はい、それも一つの理由なんだよね。
なんかそうだったね、うん、
要はゴミは捨てていいんだと、うん、それを拾う人、片付ける人がいる、うん、だから自分たちはゴミを捨てても当たり前だし、うん、変に自分、日本みたいに自分家に持って帰るのはこの人たち失礼だって感覚なんだよ、
うん、
だから初めて僕ねヨーロッパ行った時は、はい、まあまあ面食らったよね、うん、もう汚ねゴミだらけ、犬のクソだらけ、うん、日本人だとさ犬のうんこなんかもさ、うん、
ちゃんと自分で
ビニール袋入れて、うん、おしっこしてもペットボトルに水
じゃあと、
うん、いやそんなのなんでそんなことするんだ、だからね逆に、うん、
仕事を奪うな、
そういうことなんだよ、うんうん、だからマスターが言ったように、うん、バーテンの子に庭いじりさせちゃダメなんだよ、
うん、
これね俺ね海外行った時も同じ目やった、
うん、
要は舞台の設定しなきゃいけないのよ、
うんうんうん、
そうするとさうちらだとみんなでやるじゃん、
あ、はいはいはい、
じゃあそこにね台あのね、うん、箱台ね、うん、置いてとかあるじゃん、うんうん、それは台を運ぶ人は台を運ぶ人に頼んでください、うん、
じゃあそれはローディーの仕事だ
と。そうでマイクの調節するときはマイクをの担当の人にちゃんと声をかけてくださいって
PA
に、うんうん、だからさ例えばそのみんなで台運んだりするときがあるじゃん、ビオール運んだり、うんね、うん、座布団敷いたりって、うん、お前はアクターだ、
うん、
勝手なことすなって言われて、う
ん、なん
お前は指示をしろってわけよ。で座布団ってさ、うん、向きがあるじゃん、
あるね、
縫い目があって俺、ね、それ説明するのが大変でさ、
俺が言われたやつで、
ね、座布団置くわけよ、うん、そしたら「NO! そうじゃない、レフトとかライトとか
意味が分かんないでしょ、
向こうは。そうそうさ、向こうがさ、レフトとかライトっつうから右に持ってったバカ野郎、そうじゃねえんだ縫い目がない方が前だとか、その縫い目って何て言うんだとかあれはね、大変だよ、
分かる分かる、
マイク置くときはこうだとかね、
自分でやった方がよっぽど早い。
口座返しもお前がやっちゃダメだっつったよ、ちゃんと係がいるんだからそいつにやらせろみたいな。いやあれひでめにあったね。やっぱりね送り変わると
ね、ありますね。
でもそいつとすごいね友達になってさ、
よかったじゃん、
うん、向こうの住んでるところにも行ったし、うちのところにもね、よくあの家にも遊びに行ってさ、梅干し壊して喜んでたりとかしてさ、
ね、マスターのほっこりした話を聞いたところで、お時間となりましたんで、マスターのね、曲のリクエストなんで、
わかりました、
ご紹介お願いいたします、
は
い、
それでは紹介します。ビリーホリデーでジョージアオンマンマイマインドです。
自分の曲だろ。
ジョージア、ジョージア、The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight. Out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road leads back to you, Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
つるつるごっくん。
さあ、ね、いろんなご紹介ありますんで、あのレフトとかライトとか間違いないようにお願いいたします。
はい、かしこまりました。それではご紹介させていただきます。そばグルメ北駒さん、市原市犬なり、茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店、市原ジビエの市原ワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもいい、数多くのオリジナルメニューは市原で北駒だけ。季節限定メニューのご紹介。2月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天せいろ、牡蠣の天ぷらそば、牡蠣そば、牡蠣のミニ天丼が大好評です。その他いろいろなオリジナルメニューを取り揃えてお待ちしております。ぜひぜひご賞味ください。おなじみそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク、店内280円で販売中、テイクアウトも受け付けております。券売機を導入しました。券売機導入のためサービスと裏メニューのご提供を終了させていただきます。詳しくは市原そばグルメ北駒まで検索。営業時間11時から午後20時、そばがなくなり次第終了です。定休日は毎週木曜日です。電話番号0436740059番74の
つるつるごっくん。
今津戸商店さんからのお知らせ。頑張ろう市原市。全国の新米を販売中です。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ、はえぬき、富山コシヒカリ、千葉つぶすけなど多数銘柄を取り扱っております。配達も行っております。ご家庭やお店へお米を直接お届けいたします。コロナ対策をしておりとても安全です。また店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっております。お気軽にお問い合わせください。山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評発売中。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱいの鳥海山のふもとにある牧場で 伸び伸び育つ乳牛の新鮮な牛乳で作る濃厚なヨーグルト、大好評発売中です。秋田神代お母さん手作りの味、ぶり学校数量限定でこちらも大好評発売中。備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策などにおける備蓄米サービスを行っております。ご登録の方には価格がそのままで、ご自宅の1週間または1月のお米消費量を確認して足りない分を半年間契約でお届けします。ご自宅には専用の保管用段ボールにてお届けいたします。価格はご希望のお米の銘柄によって変わります。詳しくは今津商店までお問い合わせください。市原市役所そば0436210618、定休日は毎週日曜日です。北さんお願いします。
はい、佐藤さんありがとう。空海からのお知らせです。空海は、午前11時半から夜8時まで営業しております。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷりの牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどを店内でお出ししております。そしてキッチンカーでは ZOZO マリンスタジアム福田電車アリーナにも出店しています。よろしくお願いします。また出店日なんかはホームページ、Twitter、Instagram、Facebook などに、載せてますのでよろしくお願いします。そしてまた今年のゴールデンウィーク、空海は、お台場である肉フェスに出ますんで、ぜひともよろしくお願いします。皆様、
その肉フェスってのはどういうものですか？
はい、お台場で毎年ある、
うん、筋肉マンフェスティバルじゃない
じゃなくて、なんかのあの5月のゴールデンウィークに10日間やるお台場であるんですけど、
うん
うん、そこで出店することに決まりました。
はい、マスターはご存知？
うん、あ、俺は行かないです。
今回 10周年記念で、
うん、あ、なるほど、
やるらしいんで、ぜひとも
肉食いたいですね。
はい、ぜひともお待ちしております。
はい、わかりました。
ありがとうございます。はい、それではマスターお願いします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。189番、3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね。ゴミの不法投棄、不審な土砂の目立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールの電話番号は0436245374番、0436245374番。こちら24時間の受付となっております。夜間土日も OK ですのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあみんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
まあ確かにそうですね、
うん、
さっきゴミの話もしましたけど、ま
あ、確かに。
だから外国の方が日本に来てまず最初に驚くのはゴミ箱の数が少ない。
あ、
うん、ただ慣れるとは言ってたね、
うん、
あ、日本ではゴミは持ち帰るもんなんだと、
うん、
昔インドで僕電車乗って、
インドは国中がゴミだらけじゃねえかよ。
そうなんですよ。それでね、僕電車乗ってて、で目の前に座った人が銀行のなんか偉い人らしいだっす。いろいろなお付きがいて、
うん、
ほんで食事、お昼ランチとか一緒に食べてて、
うん、
電車内で食べてて、そしたらその偉い人が窓開けて、あの弁当の袋みたいなやつを全部バーンと外に捨てるんですよ、うん、俺それ見てええー、と思って、そんなことなぜすんのったら、いやこれちゃんとあのゴミを拾う人がいるんだ、
うん、
そういう仕事のある人がいるからいいんだ、うん、ええー、とかってこれなんか慣れなくて、
うん、
なんかちょっともう、ああちょっと国変われば、うん、なんかこう文化も違うんだなと思いながら、うん、
実はね、昔の日本もそういうとこあったんですよ、
う
ん、
そうだったね。
例えば電車やバス乗ってても、うんうん、ゴミは今だとね、ゴミ箱入れてくださいだけど、うんうん、昭和の時代っていうのは座席の下に置いてください。
座席の下に、うん、うん、弁当食った後の、うん、あの箱とか、
うん、だからよくね、後で清掃員が必ず片付けますと、うん、
で電車の中さ、空き缶がさ、上にコロコロって下にコロコロってしたりっていうのが日常茶飯事だったよ、う
ん
う
ん、だね、今はね、本当に綺麗になったのに、昔、例えばだよ、新幹線乗るじゃない、うん、
はい、
で
東京から新大阪行き乗って、うん、例えば名古屋から乗るとしましょう、うん、そうすると東京から名古屋まで乗った人のゴミがそのまま置いてあったりとか昔あったんだよ。で名古屋から乗る僕としてはちょっと嫌ってなるじゃない、うん、だから今はそういうのがなくなっただけでもだいぶモラルが良くなってる
ね、
う
ん、あと駅のホームにね炭壺入れっていうのがあって、
あーありましたね、
それはもう昭和の話ですよね、うん、
ね
線路汚かったですよね、
あの吸い殻が、うん、昔はあの駅のホームで普通にタバコ吸って、うん、それをその線路に投げ捨てても何も文句言われなかった、うん、むしろ線路に投げ捨てれば火事にならないっていうね、
あ
そんなあのね覚えてるよ、あの学生時代夜行列車とか使って旅してたんで、うん、上野駅なんかね、うん、ほんと汚かったよ、
うん、
あのほんとに線路がね、あのタバコの吸い殻でコーティングされてた、
あ下の砂利が見えないぐらい、
見えないぐらい、それで夜行列車もう今ないんだけど、うん、本当にね座席のさ急行列車だよ、狭い、
う
ん、みんなタバコ捨てて、
あそうだね、
それで灰皿に捨てるんじゃないけど、うん、その辺にやるってことで足で踏みつけてるし、
灰皿もね、ある灰皿もちっちゃいから、もうみんな山になるからもうしょうがねえんだよ、うん、
でそれが何でもない時代だったの、
うん、
で当時青果連絡青果ってさ、
うん、
船の上からタバコ投げ捨てたりも普通にやってた、
うん、やってたね、
うん、今ありえないけどね、
フィルターが問題になるんですね、
そうそうそうそう、
でなんか電車のトイレとかってさ、はい、ただ穴が開いてるだけで、
はい、あ
の
そ
のまま流して、だから停車中は使用しないでくださいって言っても使用しちゃうんだろうね、あのなんかティッシュとかさ、なんかさ、いろいろ落ちてんだよ、だ
あのね、あれなんですよ、たまにそういうね、
うん、
直に行くから財布落としたりする人いるんだ、
う
ん、
あ
でそれを狙って、うん、例えば電車行った後、うん、そういうの探すやつがいたらしい、
あ
いやたまにね大田から拾うらしい、
なるほどね、
運と一緒に、
運ですね、
すごい、
まあね、なんか強引にお時間ついて今週もつけた時ありがとうございました、また来月ですね、さよなら、
どうでした、
ありがとうございました。
桂歌赤のおはよう市原、この番組は
柔らかステーキ牛が人気のタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
時々は泣けるこども
豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あはい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。ああ暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 ごっくん、そばグルメ北駒です。